先生、この女は貫通をしているときに捕まりました。これはエルサレム神殿の境内での出来事でした。イエスが民衆に教えておられると、そこにユダヤ教の指導者たちが貫通の現場で捕らえられた女性を連れてきて真ん中に立たせ、先生、この女は貫通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか?とイエスに尋ねたのです。当時のユダヤの律法では、姦淫は重い罪で死刑に値し、男も女も石で打ち殺さなければなりませんでした。しかし貫通の罪は、二人の証人がその現場を見ないと訴えることはできなかったようです。姦淫の現場を押さえられたのなら男女がいるはずですが、ここでは男の姿はなく女性だけが連れてこられており、イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのであるとあるように、何か陰謀の匂いのする話です。ユダヤ教の指導者たちの狙いは、この女性の裁きなどどうでもよく、イエスを亡き者にすることが狙いでありました。罪人とレッテルを貼られた人々をイエスが愛し、救いへと熱心に招かれるので、彼らはユダヤ教の教えに反するとイエスを貶めようとしたのです。もしイエスが石で打てと言われると、罪人も救われると教えておられるイエスの言葉と矛盾し、イエスの評判が落ちてしまいます。当時のユダヤはローマ帝国に支配されていて、ユダヤの最高議会にも死刑の権利が許されていませんでした。死刑を命じることはローマ帝国に反逆する犯罪人になる可能性もありました。一方、イエスがこの女を許せと言われると、それはユダヤの律法に反する罪となります。イエスがどちらに答えてもイエスを貶めることができる巧妙な狡猾な罠でありました。この問いに対してイエスはユダヤ教の指導者の質問を無視して黙って地面に何か書き始められたのです。イエスのその沈黙は彼らの考えていたこととは違う想定外のことでした。そこで彼らはしつこくイエスに問い続けたのです。そうするとイエスは身を起こし、あなた方の中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって、一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残ったのです。今、ラジオをお聞きのあなたが、この場所におられたらどうなさるでしょうか。もちろんあなたは法律を犯されたことはないでしょう。自分は罪人でないと石を投げられるでしょうか。聖書で言う罪とは法律を犯す罪だけが罪ではないのです。罪とは的外れ、神の御心に反する的外れなことが罪と言われているのです。全く清く正しい神に対して、神の御心に反する罪を一度も犯したことのない方、良心の呵責を感じたことが一度もない方がいらっしゃるでしょうか。イエスは、あなた方の中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさいと言われました。そうすると、そこにいた人々は、年長者から始まって、一人一人と立ち去っていき、誰もいなくなりました。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。女が、主よ、誰も、と言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからは罪を犯してはならない。その場には、もう誰も石で打つ者がいなくなりました。この女性はここで救われたのでしょうか。確かに女性を裁き、罰する者は一人もいなくなったのです。 しかし女性の姦淫の罪は残されたままです。誰も女性を罰する者がいないということは、誰も女性の罪を許し救う者がいないということです。女性の罪は解決されず残ったままなのです。皆様は自分の罪の責任をどのようにして解決されるのでしょうか。その女性にイエスは、私もあなたを罪に定めないと言われたのです。なぜイエスお一人がこのように罪に定めないということができるのでしょうか。イエスはご自分が女性の罪を身代わりに引き受け、罪の罰として十字架にかかり、肉を裂け血を流し、女性に代わって罪を処分する覚悟をされておられたからこそ、この言葉を言うことができたのです。女性はやがてイエスが十字架にかかり死なれたことを知り、その十字架の意味を悟り、主イエスを信じ、罪許された新しい希望ある人生を送ったことでしょう。私たちすべての者は、生涯が終わるとき、神の御前に自分一人で神に向き合うことになるのです。罪ある者は神と共にあることはできません。そのために神がなさった御業、ヨハネによる福音書3章16節17節を読んで終わります。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。